皆さんこんにちは。南フランスアーデッシュに在住のあやかです。この番組ではフランス生活を通して普段の生活での気づきや学び、面白かったことをシェアしている番組です。ということで今日は2本目の収録をしております。なんかやっぱり1本目撮るとこうなんか滞ってるものがスーッとなんか川が流れ出したように、あ、もう1本撮ってちょっと話したかったやつ、こっちものやつも撮ろうかなみたいになることが基本多くてですね。まあいいことなんでいいんですけど、ちょっと気まぐれでねポッドキャストやって結構やってるので、自分の中で話したいことを話すなり、まとめたいことを頭の中でまとめたいことを話してまとめるなりね、そんな感じで使ってます。はい、ということで今日はね10月の末でね、昨日ですね、ちょっとだいぶ早いんだけど、うちの庭にオリーブの木がねあるんですよね。7本くらいあるのかな。でちっちゃいのからすごい巨大な大きいやつまであるんですけど、私たちが植えたやつではなくて前からあるもので、誰が植えたからわからないんですけど、手入れして、ガーデニング師のおばちゃんが毎年、剪定っていうのかな、剪定してくれてるので、木もねヘルシーな元気な状態でいるようにはメンテナンスしてます。それ以外はねなんか水やりとか何もしてなくって、ただ自然の中で木が育ってるっていう状態なんですよね。で、オリーブの木は毎年収穫時期が多分天候が全然違うからバラバラで、冬なんですよね。来た時は移住した時は1月に収穫して、で毎年なんか早まってて、その次の年は12月になって、あれ大丈夫みたいな感じだったんですけど、今年はなんと10月の末に収穫することになるというね。実ができてそこから黒くなるですよね。緑色のオリーブの実がなって、そこから黒いブラックオリーブになってで終わるんですけど、でやっぱりだからもう黒くなり始めたらもう収穫しないといけないんですよね。で今年はなぜかめちゃくちゃ早かったので収穫しないといけなかったんですよね。でまああと大雨が降る予報があるからその前に撮ろうとか、まあそういうこともあるんですけど、ということで昨日旦那と2回目のね収穫をしました。まあ収穫って言ってもさ、バケツ、シート、ブルーシートみたいなやつを引いて、木の下に引いて、熊の手みたいなやつで引っ掛けて取るやつなんですけど、でこうやってなんていうの、引っかいて落っことすっていう流れなんですよね。で何ペットの鶏ちゃんも放牧しながら隣でなんかわーわー言いながら2人でね旦那と楽しく落とす作業をしました。まあ楽しくって言ってもね、もうひたすらもう無心で落としてるだけなんですけどね結構シュールかもしれないけど、まあ、やっぱりね庭仕事はねマジでフィジカルワークなので、やった後っていうのはすごい疲れるんですよね。なんかただ手を動かしてるだけなんですけど、やっぱり体力結構使えますよね。でこの取った、まあ、バケツ1杯半くらいなので、今年は全然大した量じゃないんですけど、大きい1本のすごい大きなオリーブの木は今年は実が全くならなかったので、ちょっとなんでかは分かんないんですけど、なのでねバケツ1杯半分っていうすごい少ない量です今年は。でそれをこの後は、工場に持って行ってオリーブオイルに、変えてもらいます。楽しみ。味がすごいいつも美味しいのでね、助かってます。はい、ということで、ちなみに話今日の世間話はこの辺にして、今日のテーマに入っていきます。今日のテーマはフランス生活で感じる日本の素晴らしい繊細なところです。いきなりね具体的なもう話に入っていくんですけど、 あのうちこの間新しい食器洗浄機を買ったんですよね。でうちになんていうのインストール設置か設置した時のに感じた話なんですよね。あの日本あのフランまずフランスに住んでるとまあ全然洗剤とかいうことと、まあ、無縁なんですよね。もっとアバウトだしざっくりだし雑だし、まあ、海外あるあるかもしれないんですけど日本ほど丁寧で繊細で細部まで全てに注意を払って仕事してるっていうことは全然もうレベルが違いますね。で、うちそのまずその食器洗浄機がもう何移住して4年使ってるやつだったんですけどもうめっちゃ洗いなんていうの洗いが悪くってあの毎回なんか汚いお皿がいっぱい残っててもうなんか電気代と水の無駄じゃないみたいな感じでずっとやってて、まあ、食器洗浄機って結構高いからずっと買うのをまあ渋って、まあ、使えてるしねみたいな感じで、まあ、ずっと変えて新しいのは買ってなかったんですよね。で、まあ、やっともうしびれを切らしてあの全然洗えないから終わっても洗えてないんですよね。だからもうしびれを切らして新しいのを買うことにしたんですよね。で、まあ、買いで、なんかこっちでいうヨドバシみたいなヨドバシカメラとかビッグカメラみたいなチェーンがあるからそこで買ってで、別日に何日か後にうちに設置しに来てくれるっていう、話だったんですよね。で当日その設置してくれる業者の人たちが来てくれました。でその日は旦那さんがリモートワークの人なのでうちでミーティングしてる関係でその業者の人たちが来た時は私が対応したんですよね。で まあ、対応するって私は何にもすることないんですけど屈強なお兄ちゃん2人がまず食器洗浄機をうちに持ってきます。で上に上げます。でキッチンまで持ってくるじゃないですか。でまあ、こっからなんだけどさ私日本に住んでた時のちっちゃい時の記憶とかなんだけどそういう家電製品の設置するとかさなんか家の中でちょっと工事しないといけない時とかって日本の業者ってめちゃくちゃ気をつけるじゃないですか。なんか床が傷つかないように段ボールとかなんかタオル全部に引いて工事するとかそういうところすごい気をつけますよね。でうちのその今回の時は食器洗浄機を床に置いた後からがおいおいおいって感じだったんだけどそのめちゃくちゃさでかい食器洗浄機をさ私の腰ぐらいまであるから、まあ、1メートルぐらいあるのかなのさやつをさこう押してうちの床さ石造りだけど押してタイルだよね押して傷つくこう押しながらこう設置する作業してるんですよね。でうわーなんか段ボールとか引いてほしいんだけどなとか思うじゃないですか日本人だったら。そんなにさグイグイ押したらさタイル傷つくんじゃないみたいな風にまあ思ってるけど、まあ、時すでに遅しなんですよね。結局傷ついてはいなかったんだけど見てるこっちからするとそれでさ気が傷ついたりすることとか何にも考えないっていうのがその何にもそこに発想がないっていうのが日本人からすると結構びっくりするじゃないですか。まあ私は少なくともしたんですけど、でお客さん商売でしょみたいな、これ傷ついたらどうすんのみたいな、まあでも多分こっちだったら傷ついても多分何事もなかったように終わると思うんですけど。でさ昔のその壊れてないけどその古い取り替えたいバージョンのやつをまず引っこ抜く作業から始まって、で引っこ抜いて、まあそれもなんかすごいスタックしててすごい突っかかっててなかなか外せなかったんですよね。まあそういうのとかもそういう時のなんていうの景色とかも結構乱暴な感じでなんか野蛮人がうちの中に2人いますみたいな感じで、私結構なんかなんていうのかなこう放心状態というか大丈夫みたいな感じでずっと見てたんですけど、でなんか その隣のエリアの何オフィスでうちの旦那はミーティングしてるみたいな、なんか変なシュールな絵でこのノイズの中でミーティングできんのかよって思ったんですけどまあそれは置いといて、なんかそういう状況なんですよ絵がね。でやっとまあ引っこ抜けて、で取り出せましたと。でそこに新しいやつを入れるわけなんだけど、その前にさ、そこにさ4年間その古い食器洗浄機があったわけでさ、うちその床のとこにこうくっついてる感じなんですけど、それさ取った後にさ、そう床がさ、まあ、埃なりなんなりで汚いじゃん。でそれをさ私別に自分でやるのでも何でもいいんだけど、掃除したいじゃないですか。新しいもうブランドニューなもう新品の食器洗浄機をそこに入れる前にさ、まあ、普通のことじゃん。でももう彼らは彼らの役割は多分持ってきてそれと取り替えて終わりだから、そういう丁寧なこととかはない、まあ、丁寧じゃないと思うけど、別にあじゃあ掃除機かけますかとか、やってください好きにとかそういう間もなく、ただもうそれをその中に入れるっていうミッションなんですよね。で掃除機かけたかったなとか言って思いながら、まあその新しい新品のやつはそこにそのまま設置されてですね、まあ無事に設置されて終わったんだけど、なんかさその時のね、その彼らがさ、まあ、帰ってさ、その後に思ったことなんだけどさ、旦那にね聞いたんですよ。さ、その取った新しいやつ取り外した後時の汚いところに関してさ、彼ら何にも思わないのかなっていうのを、私フランス人の感覚わかんないし、もちろんね人によって国云々文化云々っていうのはあるんだけど、まあ、人によってそういう綺麗さとかって感覚って結構違ったりするじゃないですか、ね、日本人でも全然綺麗好きじゃない人もいるしさ、ね、こっちでもうちの旦那みたいにフランス人だけどめちゃめちゃ綺麗好きな人もいるしっていう、そういう中で一応でも旦那にどういう感覚なんだと思うっていうのをさ聞いてさ、いや僕もちょっとよく理解できないんだけど、その時そういう風に思うよねっていう風に、なんか掃除機かけるっていうことを普通思うよねみたいなことを彼私の旦那は言ってて、あそっか、じゃあなんかで彼らがどういう風に考えたのか分かんないっていう風に、何も分からないで終わったんだけどっていう、まあ、答えのない話を してるんですけど、そういうところもめっちゃ異文化を私は感じるんですよね。でまあその食器洗浄機の話はそこで終わりなんですよね全然いろいろ繊細じゃないっていうところを思ったんですよね。めちゃくちゃナイスガイズでいい人たちっていうのもあるんだけど、でもそういうただもう設置してもう肉体労働でガンガンって終わって帰っていくみたいな感じでした。でただ日本みたいにタオル引いて全部きれいにして、その後掃除機までかけてくれて、で撤退していきますみたいな、そういうのとは全く違いますよっていう話ですね。ただやり方がめっちゃ違うっていう話ですね。でもう一個あって、その何家のこう設備的な話を今月の話ですると、別に新しいベッドのマットレスを買ったんですよね。で、うちベッド3、3個じゃなくてもっとあるか、その上の部屋にのある、ベッドをね、もう古いしお客さん商売してるので、気持ちいいやつに変えようってことで、それも今年変えることにしたんですよね。で、ベッドのマットレスも買いに行った時に古いものも引き取ってくれるっていう条件だったから、なおさらそこで買おうっていうことになったんですよね。で、その当日マットレスが届きますと。で届いてもう玄関のところまでしか持ってきてくれないんだよねっていうふうにうちの旦那が言ってて、あそうなんだ、ベッドのうちのその3階のベッドルームまで持ってきてくれるわけじゃないんだみたいな。で日本のか私の感覚だとそれがなんかこうめちゃくちゃ無意識に普通だと思ってたんだけど、こっちはやっぱり全然そういう事情というかわけが違くって、自分のことは自分でやるっていうのが結構 いろんなことに共通してある気がしてて、そういうサービス業というか、そういうこっちがお客さんでお金を払ってる時でもそういうことあるんですよね。ちょっと今具体的に他に何かって思いつかないんだけど、まあ自主性の文化なので、で、日本みたいに手取り足取りなんか 100% 全部完璧にやってくれますみたいなのって全然違うから、またそれを感じる瞬間だったんですよね。でも全然いいとか悪いとかではなくって、その時はマットレスはうちの玄関前まで運んできてくれます。で、古いマットレスは私たちが、事前に玄関のところの外に置いておくっていう、でその人たちが持ってってくれるっていうやり方だったんですよね。で、なのでその届いたマットもうちのなんかしかもマットさ丸まってて、こう円柱みたいな感じになってたんですよね。すごいなと思ったんだけど、でその円柱を旦那が自分で3階のベッドで広げてマットを乗せるっていうところで完了だったんですよね。で、なんか旦那さんと、旦那はそれはもちろんフランス人だから普通だと思ってるし、私がその上物持ってきてくれないんだみたいなこと言った時に、日本のそのパーフェクトサービスを私が普通だと思ってるからそうなんだなっていうことがよく分かってね、この話聞いてやっぱり日本人の人たち、日本がどれだけ過保護かとか何でもやってくれるんだよっていう、このサービスに関してめちゃくちゃいいんだよっていうのを改めてちょっとお伝えしたくて今日はこの話をしてます。あのさ、旦那が、うちの旦那さん日本にも住んでたことがあるので、その時もだってさ、ソファーを向こうで日本で買った時もソファー届けてくれて、で、組み立て作業とかも全部その業者の人がやってくれて、あと僕は何もしなくてよかったんだよっていう風に言ってて、こっちだったらもうソファー買ったことあるんですけど、うちね、でそれでフランスだったらソファーが届くんだけど、段ボールに組み立てないといけないソファーが全部入ってて、はい終わりなので、で全部自分で旦那さんが組み立てるっていう全く全然別のサービス。まあ、日本今もしかしたらね、自分で組み立てることとかってあるのか分かんないんですけど、少なくともね、旦那が4年前日本に住んでた時はソファーは何もしなくてよかったっていうことでした。はい。なのでそのなんかそんな文化の違いを、すごい些細なことなんだけど感じたことがありましたという話でした。はい、皆さんは日本の文化でここはやっぱりなんか当たり前だと思ってたけどすごいかもみたいなこととかがあったら、ちょっとね、その国に、自分の国に行ってそれが当たり前だと思ってることって疑ったりとか感謝するのって難しいことですよね、きっと。てかそもそもどうやったら気づくんだろうって思うしね、他の国のことがわからないと日本がどういうふうにいいのかってもしかしたらわかんないかもしれないしね。はい、ということで今日も聞いてくれてありがとうございました。それでは良い一日をお過ごしください。バイバーイ。